私について。この本を書くために私はとても勇気とエネルギーを費やした。読んだ人すべてがうなずける原稿ではないということが読んでいくうちに分かっていただけると思う。心の片隅にあった性についての問題は言葉にしてはならないと長い間思っていた。しかし脳性麻痺の不随意運動で首の骨がすり減り、手術のため入院していたとき、きっと人間はやりたいと思っていることをすべて終えることができずにこの世を去ってゆくに違いないと思った。だから今考えていることを書いておかなければと強く思った。死んだ後で自分の魂が知人に近づき、車椅子の幽霊がこの世をさまよっては困るからだ。今は女優のヘアヌード写真集が売れている。女としては複雑な気持ちだが、この世にはチャーミングな女性の障害者がたくさんいる。車椅子の上でヌード写真を撮っても不自然ではない世の中がいつか来るのだろうかとふと考えてしまう。この本は障害者のヘアヌード写真集のようなものだと思う。初めて見たときはドキッとするが、何度か見ていると何の感動もなくなるだろう。私たちもそういう存在だ。ケアを受けることは私の仕事です、と堂々と言い切れるようになったのは、心に傷を負って首の手術を受け、精神と肉体の痛みを知ってからのことである。ケアする側も額に汗をかき、その汗が目に入る。ごめんね、そこにかかってるタオルで拭いてください、という。しかし、働いている側だけが汗をかいているわけではない。ケアを受けている側も、床に落とされないか、かゆいところを妥協せず何秒かいてもらおうか、などなど、戦いである。ケアを受ける側とする側は、対等な労働をしているのだと思う。幼いさんはケアを指示するのがうまいね、人の使い方がうまいと言われるが、なぜこういう性格になったのか、幼い日からのことを少し思い返してみたい。両親は北海道の真ん中あたりにある上川郡ワッサム町という開拓地で新婚生活を始めた。荒れ地の林に入り、木を切り、草を刈り、馬で畑を起こした。貧乏で茶碗を買うお金もなく、貝殻を茶碗に、小枝を箸にし、食事をしたという。開拓村は頻繁に水害と冷害に襲われ、村は貧乏だった。父は村長さんのところに酒を一本担ぎ、川が氾濫しないように工事をしてくれるよう頼んだ。そして姉が生まれた時、村の父親たちが集まり手作りの学校を作った。家には馬、牛、綿羊、鶏、豚、何でもいた。馬や牛のお産も何度か見たことがある。父が鶏の首を切ると体だけが走ったのを思い出す。すごいなぁと私は眺めていた。そして内臓を出し、夕食は鶏の鍋であった。鶏がかわいそうだと言うと、父は、鶏は人間に食べられるために生まれてきたのだからいいんだと言った。その言葉にものすごく納得したことを覚えている。父は荒れ果てた土地をたくさんの人たちの力で豊かな畑に育てた。今私が障害者運動をしているのも父の性格に似たのだと言った人がいる。6歳までいたワッサムはとても平和なところだった。私が障害を持っていることなど気にすることはなかった。しかし姉は私の面倒を見なければならなかったので、自由に遊びに行けなかった日もあり、家に縛られる時間も長かった。 小学校1年生からご飯支度もしたそうだ。黒焦げになったランプのガラスを新聞紙で磨いていた姉の姿を思い出す。私が生まれた頃は家も豊かになっており、食べることに困った思い出はない。父が町から子牛を買ってきた。その光景は今でも覚えている。二頭の牛をシロちゃんとクロちゃんと名付けた。その二頭が大きくなると売りに出された。その時の牛の流した涙は忘れることができない。今でもドナドナの歌を聞くと、その時のことを思い出してしまう。またある時、遠くの家の馬がアブに刺されて暴れ狂い、私の頭の上を飛び越えた。その恐怖も覚えている。6歳までの思い出は、一枚一枚の写真のようにしか覚えていない。この頃、母は卵を売り、そのお金で私を札幌の病院を連れて歩いた。村では病院に行くことが贅沢だった。父は村の奥さんの出産にも立ち会い、赤ちゃんを取り上げたという。酔っ払うと、牛も人間も出産は同じなんだ、という。けれど、父が他の女性の出産に立ち会ったことは奇妙なことであり、今も私の心の中では理解しかねる。お金がないのだから、ボランティアをやっただけなのさ、と片付けてしまえばそうも思えるが、やっぱり納得できない。父は母にプロポーズするとき、お金がなかったので、黒い布にバラの刺繍をし、バッグを作りプレゼントした。父と喧嘩した夜、母はそのバッグを眺めながら、ブツブツ独り言を言って涙を流していた。こんなにも母さんに惚れてくれた人なのに、どうしてあんなに怒ってばかりいるのか、と母は私に向かってこぼした。私は黙って背中を丸めた悲しげな母の姿を見つめていたことを今も覚えている。男と女はどんなに惚れ合ってもいつかは冷めるのだと、幼い心の中で無意識に感じ取っていたような気がする。6歳の時、家族は私に教育とリハビリを受けさせるため、田畑をすべて売り、札幌に出てきた。父は今で言うリサイクル業、雑品屋をしていた。中学生の頃、お前の家は雑品屋だろ？汚い仕事だ、と馬鹿にされていた。父に幾度か、この仕事やめて、もっとかっこいい仕事やりなよ、と頼んだことがある。この仕事はベトナム戦争の時、一番儲かっていたらしい。父は何回家を建て替えただろうか。当時、今から25年ほど前、20万円もするカナタイプライターを簡単に買ってもらえた。ステレオもミシンも欲しいものは何でも手に入った。私は今はお金が欲しいという言葉が口癖のようになっているが、自分で使うお金が欲しいと切羽詰まったことはない。しかし、15、6歳になり、好きな人ができたときに、あの人買って、とは言えないことが分かった。ボーイフレンド、友達は誰にも買ってもらえない。自分の力で手に入れるほかないということを知った。私が子供の頃、北海道には、養護学校と訓練所が併設された施設は一箇所しかなかった。私は障害が重いため、入学するのを3年間待たされ、9歳でやっと小学1年生になれた。赤いランドセルを買ってもらい、希望に胸を膨らませた。ところが、施設に入った途端、一人の男の子が廊下でおしっこをしてしまい、職員に尻を叩かれているのを見た。私の希望はそこで打ち砕かれた。 なるべく水を飲まないように、なるべく人に嫌われないように、自分の気持ちを殺して生きなければいけないことを知った。一番嫌な思い出は、今から思うと性格がおかしいのではないかと思える訓練士がいたことである。その訓練士は、脳性麻痺の子供は静かなところで訓練しなければいけないなどという理由で、物置を訓練室にし、そこで弱い子たちをいじめていた。例えば、手首と中指を逆に反らせて腕にくっつける。痛いと叫べば、泣くなと叩いてくる。たった9歳の私に、お前の家は金持ちだろう。それにうぬぼれるなよ。それに、お前の親は1週間に2回もやってきてうるさい。ここでしていることは親には言うなよ。などと言う。この人は私に何を言いたいのか、どうして私に八つ当たりするのか、今もって理解できない。施設側がそのような人をなぜ雇っていたのだろうか。今も同じことをし、犠牲になっている子供がいるに違いない。4年間その施設にいたが、そこを出た後も5年間ぐらいだろうか、その訓練士に叩かれたりつねられたり、タバコの火を押し付けられたりしている夢を見、うなされ続けた。喉が渇き、水が飲みたくても飲めなかった。今、いちご会の副会長をしている沢口京子さんは、同じ施設の同じ部屋で暮らしていたのだが、何度か夜中隠れて水を汲んできてくれた。体を揺らして持ってくるので、私の口に入る頃には一口ぐらいしかなかった。しかし、その一口の味は今も忘れられない。それから1週間経って、母に水筒を買ってきてもらい、彼女に水を飲ませてもらった。彼女とは31年間友達である。どんなにひどい喧嘩をしても、あの一口のお水の味を思い出すと、自分が悪かったと反省し、互いに謝り合い、仲直りできる。京子さんのご主人は、京子と幼いさんの間には、僕でさえ入り込めない時がある。羨ましく思う時もあるよ、という。私が部屋のボスになれた時、1枚のガムも飴も6人で分けて食べた。手が使えたなら1人自分の口に入れて終わりだっただろうが、手が使えない。みんなで分けようと言うと納得してもらえるので、何でも分けた。そして母が買ってくれたオルゴールやおもちゃのピアノも、同室の手の使える友達に頼み、10円玉をドライバー代わりにし、分解してもらった。分解して中がどうなっているのか見てみたいという好奇心でいっぱいだったのだ。そして母に何度叱られても同じことを繰り返していた。その時の友達の手を借りて自分の思いを実現するというトレーニングが無意識のうちに身につき、いちご会会長という今の自分が存在しているのだと思う。そう考えると、人間の性格は9歳か10歳である程度決まるのではないかと思う。自分が豊かに生活するためには他人のこともやらなければ思い通りにはならない、と肌で知ったのかもしれない。子供の時の経験は貴重だ。手が使えなかったからこそ、本もたくさん書け、いろいろなことを経験できたのだろう。手が使えないということは、私にとって決してマイナスではないということを、今、やっと言えるようになった。小学5年生になると、札幌にあるまこまない養護学校に行った。3年間に先生が5人変わっただろうか。少しおかしな先生にあたるといじめに遭い、私は精神病院に連れて行かれたことがある。現在は子供の自殺が多発しているが、 その頃の私は自殺などという高度な考えは持っていなかった。考える知識もなかった。朝学校へ行く時間になると頭が痛くなり吐き気がする。そして眠れなくなった。先生に訴えても、お前の家は金持ちだ、両親もしっかりしているのだから我慢せいと言われた。我慢した結果、精神的なものから来る病気になった。いじめは誰が悪いのだろう。評論家のようにすらすら答えは出てこない。仲の良かった友が一人いて、助けてよと頼んでも、ごめん、助けたいけれど、寮に帰ったら俺がいじめられると断られた。私はその時、この次はあなたたちが社会に出た時、障害のない人たちから差別を受けいじめられるんだよ、と、私をいじめていた障害を持つ子たちを横目で睨み、自分を慰めていた。いじめのボスが後にいちご会に雇ってくださいと言ってきたが、私は体が震え、受け入れることができなかった。少し後ろめたいが、私には迷いはない。綺麗事ばかりでは生きていけないことを知っているからだ。暗い暗い青春時代だったが、高校に入り、気の合う先生と会い、私は知的障害ではないということを知らされた。そして足指を使い、絵を描き、彫刻、彫金、編み物、裁縫、料理、何でもやった。学校って、勉強って、こんなにも楽しかったのか、ということを初めて知らされた。私の精神障害もすっかり治ったが、今でも時折辛いことが起きると、その頃の嫌なことが幻覚となって見えてくる。子供の時に負った傷は、もう絶対に消えないものなのだろうか。施設には二度と行くものかという思いで、いちご会の活動を進めてきた。31歳の時、12歳年下の人と恋に落ち、結婚をし、出産をした。結婚生活は5年で終わった。彼が他の女性に心を奪われたためだ。離婚をして5年の歳月が経ち、やっと、嘆きではない言葉をかけるようになった。誰が何と言おうと、私は彼を尊敬し、愛していた。だから、息子、大地を出産したことに後悔はない。今は、愛する人を取られ、呪っていた日々を、なんてもったいないことだっただろうと思えるようになった。やることはもっとたくさんあったはずなのに。最近、離婚をしたいと何人かの女性が相談にやってくる。最後は、慰謝料と養育費についての争いだ。争っている時間は決して子供にいい影響を与えない。しかし、争いたい気持ちもよくわかる。人を憎むことは途方もないエネルギーがいる。でも、それはいつしか終わる。きっと平和な時が来る。お母ちゃん、僕を捨てないでね。5歳の息子に言われた言葉が今でも心に突き刺さる。愛することと憎むことはいつも裏表。私の心の中から愛する人が消えたと思っても、仕事に疲れた夜、夢の中であの人が添い寝してくれるぬくもりと匂いを感じてしまう自分が腹立たしい。どうして帰ってきたの？もうあなたは他人よ。触らないで。と言いながら、肌のぬくもりを心地よく感じている。そんな夢を見た日は、一日中気分が良くない。心では殺したいほど憎いと思っていても、心と肌は正反対のことを求めている。もう私は、あの人以上に人を愛せないのか。もっと素敵な男性は他にもいると 自分に言い聞かせる。私の母はいつまた私に恋人ができるかわからないと、隣のアパートに部屋を借りている。私の性格をよく知っている母だ。私の周りには精神的な愛人がたくさんいる。これはお金では買えない、私自身の財産だと思っている。本音を言うと、心は満たされても女としての孤独を感じる時がある。それは男性の肌がどんなに肉体と精神に安らぎを与えてくれるかを経験しているからこそ感じる辛さなのかもしれない。それは悲しく虚しいことだ。しかし孤独を埋めようと愛してもいない男性と一夜を共にしても、きっと孤独しか感じないだろう。綺麗事に過ぎるのかもしれないが、息子の母として、いちご会会長として生きるには、愛してもいない男性と付き合ってみだらなスキャンダルを立てることはできないと思う。でも私だけを生きがいにして生きてきた母とは違って、私は子供だけを生きがいにする母親になる自信もないし、なろうとは思わない。恋をするといい原稿が書ける、いちご会を支えるお金儲けのアイデアも浮かぶ。私にとって恋愛は仕事への栄養剤だ。悲しみから立ち上がり、5年が過ぎ、二度恋をしたが、どちらも3、4ヶ月しか続かなかった。恋心を燃やす炎はもう少なくなっているのか、それともこれからいい出会いがあるのだろうか。こんな迷いを心に抱いているのが今の私である。男性に懲りてはいないと思うが、またどこかで私よりもいい女が現れ、奪われるのではないかという恐怖感が私を臆病にする。しかし、シングルで美しく生き生き毎日を送っている女性たちを見ていると勇気が湧いてくる。昨日の夜もまた私の男好きの性格が現れ、カラーの夢を見た。紺色のタータンチェックの背広を着た若い男性とお茶を飲んでいた。私の心は熱く燃えていたが、この人は私の子供だと言ってもおかしくないくらい年齢に差があるのだからやめなさいと、もう一人の自分が耳元でささやく。今までの経験からすると、私の夢は3分の2くらいは正夢になってしまう。タータンチェックの服を着た男性と出会い、お茶を飲むのが楽しみでもあるが、女を捨てられない自分が嬉しくもあり、悔しくもある。いつまでたっても男と女という本があるが、私が女を捨てるときは息を引き取るときだろう。しかし、この世に思いを残してあの世に行ったとき、車椅子の女性の幽霊が出てくるかもしれない。私に関わる男たちはありがた迷惑だろうか。もし私が現れたなら、車椅子に車がついているかどうか。幽霊には足がないから。確かめてほしい。生きていても死んでからも、私は人騒がせな女である。